特集、聴覚障害のある人の希望に。岸野選手、銅メダル獲得おめでとう。令和7年11月15日土曜から26日水曜の12日間にわたって、聴覚障害者の国際スポーツ大会、東京2025デフリンピックが開催され、79の国と地域からおよそ2800人の選手が参加し、各競技で熱戦が繰り広げられました。今回は、日本で初めて開催された夏季デフリンピック競技大会であり、1924年にフランスのパリで第1回デフリンピック大会が開催されてから100周年の記念となる大会でした。本大会の柔道女子52キロ級に日本代表として出場したのは、紀の川市出身の岸野綾音選手。岸野選手は得意の背負い投げを武器に果敢な戦いぶりを見せました。準決勝では優勝した韓国の選手に惜しくも敗れましたが、続く3位決定戦では気持ちを切り替え、アイルランドの選手に試合開始後およそ40秒で鮮やかな勝利、見事銅メダルを獲得しました。また、日本選手団でメダル第1号となり、その後の選手団の活躍に勢いをつけました。パラリンピックは知っていても、デフリンピックについてはあまり知らなかった人も多かったのではないでしょうか。今回、日本で開催され、日本選手団が活躍し、数々の素晴らしい成績を収められたデフリンピック。この大会を通して、聴覚障害のある人の皆さんの活躍が、より多くの人に知られる貴重な機会となりました。デフリンピックをきっかけに、聴覚障害のある人たちについて深く知る機会が増えました。そこで、今回の特集では、岸野選手をはじめ、聴覚障害のある人たちと関わる皆さんへのインタビューを紹介しています。聞こえない、聞こえにくい人たちのことを知り、理解を深めることで、地域で誰もが安心して暮らせる共生社会の実現に向けて、自分にできることは何かをこの機会に考えてみてください。そもそもデフリンピックとは、デフとオリンピックでデフリンピック、聞こえない、聞こえにくい人のオリンピック、デフとは英語で耳が聞こえないという意味です。オリンピックと同じように4年に一度夏季大会と冬季大会が2年ごとに交互に開催されています。競技ルールはオリンピックと同じですが、聞こえない選手のために視覚的保障がなされた競技環境があることがデフリンピックの特徴です。デフリンピック柔道女子52キロ級日本代表、岸野綾音選手23歳。プロフィール、生まれつきの難聴と軽度の知的障害があり、小学2年生から柔道を始める。ID、知的障害者柔道主戦場とし、16歳で全日本 ID 柔道選手権大会で優勝するなど、国際大会でも活躍。東京でデフリンピックが開催されることを受け、デフ柔道にも本格的に取り組み、デフリンピックへ出場を果たす。直感的にやりたいことに挑戦してほしい。柔道との出会い。柔道を始めたきっかけは、小学2年生の時に自宅が空き巣に入られたことです。その時に、自分で家族を守りたいと思い、父の勧めで地元のスポーツ少年団へ入団し、柔道人生が始まりました。もともとは飽き性で、一つのことを長く続けることが少なかったのですが、柔道は違いました。私が唯一15年間も続けてこられたのが柔道。 私が柔道を長く続けることに母も驚いていました。直感的に楽しい、やりたいと思ったことはぜひ挑戦してほしい。そうすることで後に芽が出て花が咲くと思います。家族や周りの人たちの応援が力に。デフリンピックでの銅メダル獲得。このメダルは私を支えてくれた家族や周りの人たちのサポートのおかげで獲得できました。本当に感謝しています。また、当日の試合会場は満員で、多くの人たちからもたくさんの応援をいただきました。皆さんの応援が力となり、不思議なことに当日は気持ちが高揚し、あまり緊張もしませんでした。3位決定戦で勝利し、メダルを手にした時は心の中でガッツポーズをして嬉しさを感じるとともにほっと安心しました。メダルを獲得した日はちょうど父の誕生日だったので一番に父の首にメダルをかけてあげました。我ながら良い誕生日プレゼントになったなと思います。今後の目標、柔道では2029年にギリシャのアテネで開催予定のデフリンピック出場と、これまで取り組んでいた ID、知的障害者柔道でも世界大会への出場を目指したいです。今回のデフリンピックでは試合に臨むときに気持ちがぶれませんでした。これまでは試合で負けるとしばらく引きずってしまっていましたが、今大会では負けてもすぐに気持ちを切り替えることができて、新しい自分に出会えた気がします。個人的に挑戦したいことはバンジージャンプです。新たなことに挑戦して自分の殻を破って成長したいと思っています。ルールが一部異なる ID 柔道からデフ柔道へ変更したデフリンピック出場も、私の中では挑戦でした。そこで成長できたことが今後の自信にもつながりました。自分の活躍で障害のある人たちに勇気や感動を与える存在になりたいです。和歌山県聴覚障害者協会の桜井さんと福田さんの2人に、棋士の選手がメダルを獲得したことへの率直な思いや、聴覚障害のある人たちが日々感じている課題などについて話を聞きました。和歌山県聴覚障害者協会事務局長、桜井隆弘さん。和歌山県聴覚障害者協会会長、福田美恵子さん。たくさんの人たちに勇気と感動と希望を。棋士の選手の活躍が希望に。棋士の選手が初めて参加したデフリンピックでメダルを獲得してくれましたが、プレッシャーもあったと思います。そんな中、練習の成果を見事発揮し、頑張ってくれたことはとても誇らしいです。今回の棋士の選手の活躍によって、聞こえない、聞こえにくい人たちにとっても、国際的な大会に参加して優秀な成績を残せるんだという希望が持てたことは多くの人たちの励みになったと思います。これをきっかけに棋士の選手だけではなく皆さんにもどんどんチャレンジしていってほしいと思います。視覚的にわかりやすい情報発信の実現に向けて直面する課題。現在も音声だけで情報が伝えられる場面は少なくありません。聞こえない、聞こえにくい人たちにとっては、聞こえる人に比べて情報が届きにくく、周囲の様子から状況を判断せざるを得ないことがあります。そのため、不安を感じる場面も生まれます。日常生活はもちろん、災害などの緊急時には特に、音声に加えて文字や表示など視覚的にわかる情報を同時に届け、誰もが確実に情報へアクセスできる社会づくりが求められています。また、 スポーツの分野においても視覚的な整備が非常に遅れているのが現状です。実際にデフリンピックでの棋士の選手の活躍ぶりを見て、自分自身も挑戦をしたいと話す人も出てきています。そういった人たちに対するさらなるバックアップが必要になってきていると強く感じています。3月3日は耳の日。3月3日の耳の日を機に、耳の病気や難聴への理解を深め、聞こえについて考えてみませんか？手話は言語。気の返し広げよう心の輪、手話言語条例。平成30年4月1日施行。気の返しでは、手話を大切な言語として尊重し、誰もが安心して暮らせる街を目指して、紀の川市手話言語条例を定めています。この条例は、手話が聴覚障害のある人にとって思いや気持ちを伝える大切な言語であることを市民の皆さんに知ってもらい、理解を深めることを目的としています。市では、手話の普及や学ぶ機会の充実に取り組み、市民一人一人が支え合う共生社会の実現を進めています。手話通訳士さんに思いを聞きました。障害福祉課手話通訳士児玉真希さんです。小学生の頃、友人とその兄が手話で会話する姿を見たことをきっかけに、手話に興味を持ちました。町の広報誌で手話教室を知り、学び始めたのが第一歩です。その後、保育士として聴覚障害のある保護者と手話で向き合う中で、気持ちに寄り添える喜びを実感しました。手話通訳は、聞こえない人と聞こえる人をつなぐ心の架け橋だと感じています。言葉だけでなく、思いも伝えられた瞬間に、大きなやりがいを覚えます。通訳や講座などを通じ、手話や聴覚障害への理解が広がるきっかけを作っていきたいです。手話とは、手や指の動き、身体の動作、表情を用いて自分の意思を視覚的に伝える言語です。独自の語彙や文法があり、世界中の国ごとに様々な異なる手話があります。手話以外のコミュニケーション方法。身振り、表情に工夫を。筆談、簡潔にわかりやすく。口話、口の動きをはっきりと。空書、空間に大きくゆっくり文字を書く。次に、様々な取り組みを実施しています。ぜひ活用ください。まず、意思疎通支援事業。聴覚障害のある人など、コミュニケーションに支援が必要な人のための制度です。市役所に手話通訳者を配置し、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行い、手話や文字による意思疎通支援を行います。次に、手話出前講座。手話や聴覚障害への理解を深める出前講座。挨拶など身近な手話を学べ、講師が希望の場所へ出向きます。対象は、市内在住、在勤、在学する団体で、おおむね8人以上です。次に、手話奉仕員養成講座。手話を学んでみたい人を対象とした講座です。初めて手話を学ぶ人から、手話通訳者を目指したい人向けなど、レベルに応じた講座があります。手話を身につけ、聴覚障害のある人たちとコミュニケーションを図ってみませんか？お問い合わせは障害福祉課、内線72301、ファックスは 79-3926 です。以上、特集でした。